桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
いやまだやっぱ声出ないっすね。
なんかさっきよりさらに辛そうな感じになってきてますけれども、
なんかの無理やり発声してる感じでしょ。
なんですね、
エブリリトルシングみたいになってるでしょ。
エブリリトルシングはそんな発声でしたっけ。
エブリリトルシング今全然声出えへんから、
はいはい、
なんか無理やり絞り出したみたいな歌声になってません。
あ、そうなんですね。
え、なんかあの歌番組とか見てて、なんかうわ全然歌われへんねんな今って思ったりしません？
そうなんですね。歌番組をそもそもあんまり見ないですけどね。マジっすか。
だいぶやばい感じですね。
ちゅうか今のジャスさんがかなりやばい感じですけど。
ね、
そう、ポッドキャストのために命を削って大丈夫かしらと思うみたいです。
あの、音質が良くなってるから余計ね。
そう、あの、皆さんに辛さが伝わってしまってるんじゃないかしらと思ったら。
ね。そうなんですよ。
そう、
ね、そんな中頑張ってお届けしてますよ。
そう、皆さんの声にお答えしようと思ってですよね。
そう。で、今日はその皆さんの声をちゃんと紹介しようかなと思って。
はいはい。
はい。こうやって撮っとるわけですけども。
ですね。
これはね、はい、LINE の公式アカウントの方にいただきましたね。
はいはいはい。
なおかずさん。
はいはい。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい。
第581回。これあの、ヒューリーですね、
はい。あ、そうですね。喋ってありました。はい、
え、あの、拝聴させていただきましたと。
はいはい。
ジャスさんがフューリーでかなり来るとおっしゃっていましたので、さらに来ると思われる作品をおすすめさせていただきます。
はいはい。
プライムビデオにあります、ザ・パシフィックです。
ほうほうほう。
この作品は太平洋戦線を海兵隊の視点で、ガダルカナルから沖縄戦までを描いた海外ドラマです。特にペリリュー、沖縄の戦いがかなり心にきます。
おお。
全10回と長めですが、ぜひおすすめですということで。
ダメダメ、こんなん見たらダメですよね。
そう、今ね、弱ってるから。
弱ってるところにこんなん見さされた日には。
まあ、今すぐ見ないですけど。
ええ。
はい、ちゃんと見ます。
あ、見るんですね。
見ます、見ます。
はい、はい、はい。
うん、うん、うん。
これアメリカ側からの視点ってことでいいんですかね。
でしょうね。
おそらくね。
うん。パシフィックですからね。うん、
はい、はい、はい。
ああ、ちょっと待って、ちょっと調べてみましょうか。
はい、はい。
パシフィック。結構最近。
あ、そうなんですね。
2010年。
ああ、そっか、2010年。まあ、9年前ですけど、まあ、最近っちゃ最近か。
うん。いや、なんか感じ的に。
ええ。
1965年ぐらいに作られてるような印象ないです。
65年って。
まだ戦争行ってきた人が世の中にゴロゴロいた感じの時。
あ、はいはいはい。
うん。それ言うたらでもあれですけどね、僕子供の時に少尉軍人でおもらいさんやってる人って見ましたけどね。
あ、いてました、その。
うん。
あ、田舎やからかな、そんな見たことなかったけど。
僕は見たことありますよ。
あ、そうなんですか。
頻繁にじゃないですけど。
ええ。
あ、そういう人いるんやなっていうのが子供心に印象残るぐらいには見ましたね。
ええ、そうなんですね。
てか、おもらいさんっていう単語自体がね。通じる人と通じない人いるんでしょうけどね。
ああ、でしょうね。僕も、まあ、語呂から意味はわかりますけど、そんな言い方はしなかったですね。
え、でもほら、長い号、おもらいくんとかあったじゃないですか。
あ、ありましたね、そういえば。あ、そうか、そういうことか。
そうそうそうそうね。
まあ確かに来そうですよね。沖縄戦か。まさか今、その敵の手に渡って、その敵のために我が沖縄の海を埋め立ててるとは思うまいっていうね。
まあ、戦争負けてるからそういう感じやろなっていう想像も容易に作っちゃつきますけどね。
ああ、やっぱり最後まで戦うべきやったか、みたいなことですかね。
いや、とかまあ75年から経っててまだそれかっていうのはわかりますけどね。
そうですよね。はいはい。
まあ、とかく戦争に負けるというのはそういうことなんだなということですけどね。
まあ、えげつない話だな。
一回負けると75年 年経ってもこんな状態やっていうのに、うんうん、軍隊なくてもどうにかできるでしょって言ってるやつは頭どうかしてるんちゃうかなって思いますけどね。
うんうんうん。軍隊がなかったとしたらもうこんなんでは済まへんかったよねっていうのはあるでしょうね。
そう。で、現代で侵略戦争起こらないじゃないですか言うてるやつに、何回ウクライナの話してもあいつら耳すら貸さないですからね。あいつら歴史から学ぶっていうことをせえへんのかと。
喉をいたわってくださいよ。
僕あれですね、悪口言ってると会長ですね。はい、もうもっとわからへんやつ、なんで辻元清美何万円程度でそんなごちゃごちゃ言うのとか言うてるやつね。全員辞めさせたやなんか全員っていう。辻元清美もお前は、あまり明も全員辞めさせたらええだけの話ちゃうんか、言うて。
そう、まあ、順番的に言うと、まあ、あまりが先やろうし、うん、まあ、辻元さんの場合は、それじゃあ、もらったっていうのを、うん、それどうやったらもらわんことができたんかなっていうのは、まあ、あるっちゃあるんですがね。
いやいや、そもそもね、辻元清美なんていうのはね、うんうん、
はいはい、
会計問題で一回有罪食らってるような人間じゃないですか。ましてやね、海外からでね、金もらってね、
はいはい、ええ、
工作員として動いてるんちゃうかみたいなことを散々言われ倒してる人間でしょ。それでそれかと。
ま、それで、工作員で言うと、岸信介とか、まあ、安倍晋三はそれの最たるもんではあるけれども。
もうだからみんなそうです。
もうみんなですか。みんなもう、うん、
いや、みんな殺し。辻元清美なんかは、そんなんやったらやめろ言って散々自分に言うてきたやつちゃうんかと。
ああ、なるほどね。
うん。うん。
ああ、だんだん調子が戻ってきましたね。
そうですよ、ほんまに。どいつもこいつも頭どないかしとんのか、言うて。
いやいや、
うん、身内に甘い言うのはお前らのこと言うんじゃボケって思って、
はい。
辻元清美擁護をしてる人に思ってます。
ああ、なるほど。
一方、どっかの生コン組合は、どんどん人が逮捕されてますけどね。
お、生コン組合。
生コン組合。はいはい、辻元清美の支持母体やったりもする。
ほうほう。
もっと言うと、あれですよ、森友学園の時に。うん、
はいはい。
生コン系の人間から情報がバカすか漏れてたという。
はいはいはい。
で、それを受けて辻元清美がごちゃごちゃごちゃごちゃ言うっていう流れがあったんですけど。
うんうん。
そもそもその生コン系の連合のところがですね。
うんうん。
結構な、どうですかね。
うん。
迫力のある人たちが揃っててですね。
ほうほう。
結構迫力のあることがいろいろ取り沙汰されてたんですけど。
うんうん。
そこの人がバカすか逮捕されるっていう、今ね。
お
う
お
う
お
う。関西でもテレビのニュースにすらならないっていうね。
あんまり聞きませんね。あ、でも調べたら出てきますね。
うん。
うんうん。
結構大事です。
うんうん。
はい。
はい。
はい、はい、
うん。ということで、興味のある方は調べてみたらどうだろうかということですね。はい、
この辺童話問題とかもいっぱい絡んでるやつです。
はい、はい、はい、そうです。
はい。
そうです。フィーリーとあんまり関係ないです。
はい、全然関係ないです。
はい。
はい。なおかずさんには全く関係のない話です。
多分ないでしょうね。
はい、はい、
はい。
はい。こんばんはさん。
あ、こんばんはさん、はい。
メールいただきました。
はい。
しかも古い方のメールアドレス。
おう。おー、はい、はい、う
ん。こっちのアドレス、基本、使ってないですからね。
ああ、気づかなかったりもするんですかね。
そうです。もらうとしたら、メールアットマーク、sgmx.info なんですけど。
はい、はい。
まあ、両方生きてるっちゃ生きてますけど。
はい、はい、はい。
はい。こんにちは。
はい。
こんばんはと申します。ややこしい。ややこしい。
確かにね。
そこは、こんばんはで統一したらどうなのかねって思う。
まあ、朝に送ったとしてもですよね。
朝8時46分にメールいただいてます。
いただいてますけれどもね。はい。
うん、
はい、ちゅうか、じゃあおはようでいいんかなって。
もしくはもう朝ですが、こんばんはとかね。
ああ、うん。うん、なるほど。はいはい。
うん、最近 D アニメにてダブルゼータガンダムが放送されるようになっています。
はいはい。
ガンダムダブルゼータですからね。テレビのタイトルはね。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そうか。うんうん。
ダブルゼータガンダムはモビルスーツの名前ですからね。
うん。あ、うん、うん。
はい、はい。
はい、はい。わかりました。
初代ガンダム、ゼータガンダムと楽しく見たのですが、
うん、うん。
ダブルゼータが見ていて全く楽しくないのです。
はい。
いきなりモビルスーツクイズとか気の抜ける音楽。
うん。
ジオンの頼りなさ。
うん。
ガンダムナラティブの話など聞いていたら楽しく思えてきました。
はい。
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 ぜひともダブルゼータが楽しくなる、見たくなる解説をお願いしますっていうことなんですけど。
楽しくなる、見たくなる。今、見てて全く楽しくないものが解説によって楽しくなるみたいなことがあるんでしょうか？
いや、ダブルゼータは楽しくないんですよ。
あ、ないのが正解なんですね。
特にあの、乱した時には、その違和感に打ちひしがれるようなものなんですよ。
ああ、はいはい。
うん。あの、それはね、ゼータって非常に話暗いんです。
そうなんですね。
うん。ヒロイン何も死ぬし。
ああ、うん。ヒロインがいっぱい死ぬ。
ヒロイン A、B 死ぬし。
おお、死ぬ。
死ぬ、死ぬ、死ぬ。え、ていうかあの、登場人物の7割ぐらい死ぬし。
死ぬ。
うん。
それを言うたらいつかみんな死ぬみたいな、あれ
です、ね。いや、まあそうなんですけど。
まあ、うつアニメなんですよね。
うつアニメっちゃうつアニメですね。
ああ。
はい。
うんうんうん、まあ、性に合う人じゃないと打つアニメはね。
うん。いや、まあ、あの、全世界滅ぶアニメみたいなのは、ゼータ以前もちょこちょこあるんですよ。
はいはい。
それこそ、富野由悠季じゃなくても。
はいはい。
バルディオスとか。
おお、全然知らんが。そうなんですね。
バルディオスですよ。
はいはい。
バルディオスは、あの、打ち切りのせいで、全員死んだことになって終わるっていう。ええ、う
ん。やだ。大人の都合で滅亡。
そう。
なるほどね。
そうなんです。
うん、
なんですけど、まあまあ、はいはい、ダブルゼータはそこから一転してですね。
はいはい。
前半は非常にあの、少年冒険活劇みたいな雰囲気を身にまとい出すんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。
うんうん。
で、後半は、
うん。
いっぱい死ぬの。
ああ、うん、うん、うん、うん。快活に始まると思ったらそうではなかった。
そうそうそう。前半評判悪すぎて。
はいはい。
後半ちょっと振り幅を戻した結果。
ああ。
打つアニメによるっていう。
っていうっていうね。
だからダブルゼータは前半きついよねっていうのはもう、うん、ガンダム見てる人の間ではもう今更する話でもないぐらい。う
ん、ああ、なるほど。
プロレスファンの間で、
はいはい、
ジャイアントババって、
うんうん、
でかくないって言ってるぐらいの、
いはい。
猪木って、
うん、
しゃくれてるよな、ぐらいの、
うわ、そのレベル。
それぐらい。
マジですか。
おお、そうやでっていう。
そう。
うん。100歩譲って、ババってでかくないって言われたら、
うんうん、
いや、そやねん。あんな、ババって、戦後、3番目に、大きい人やねんで。うんうん、え、マジでぐらいの会話できますけど。
あ、そうなんですね。はいはい。
いや、まあ、記録その後どんどん塗り替えられてるんで、
うんうん
う
ん、
もう全然今やババよりでかい人いっぱいいるんですよ。
はいはい。
もう、栄養状態も良くなってるんで。
ああ
でも
そうです、ね、
ある時点までババって戦後の日本で3番目にでかい人でしたからね。
うんうんうん。うん、まさにジャイアント。
ジャイアントやし、ジャイアンツおったしね。
ああ、ああ、当主やったんでしたっけ？
そうそうそうそう。
はいはい。
で、ある日ね、お風呂場でね、石鹸を踏んでズラーンってこけてね。
はいはい。
これではもう野球を諦めるしかないって言って。
ほうほう。
言ったっていう話が、プロレススーパースター列伝に書いてあるんですけど。
懐かしい。はい。
はい。実際は、成績不調で。
ああ、はいはい。
はいはい。普通に引退しはったという。
あ、なるほどね。
はいはいはい。ね。だってもう言ったら、バッティングピッチャーみたいなことをしてたわけですからね、途中から。
ああ、そうですか。なるほどね。うん、
だって長嶋茂雄が入団して初めてバッティング練習するときに球投げたのは、ババなんです。うんうん
おー、なるほど、なるほど。
うん。
はい、はい。
これぐらいの話できますけど。
はい、はい。
その、ダブルゼータって、見てて辛いっすよねって言われたら、
ええ。
そやねんぐらいしか出てけへんわけですよ。
そやねんってね。
そうそう。
なる。
そやねん、辛いねんって、俺もびっくりしてんっていう。俺、第1話のこのなんか、じゃあ、モビルスーツシルエットクイズとか言ってるやつ、これ続くんかって思いましたからね。え、このノリでどうやって話し続くんやろうって思ったら、第2話から普通に始まったっていう。
ああ、
うん、
うん。
第1話のプレリュードダブルゼータって言って。
あ、お
なんかその場つなぎみたいなやつ。
そうやったんですね、
う
ん。
そうなんですよ。まあ、ダブルゼータについてはね、はいはい、この間竹有さんとも。
はいはい。
うん、またちょっと振り返らなあかんと。
うん、うん。
いう話はしてた通り。
はい。
まあ、時期やります。
時期、お楽しみに、
うん。お楽しみに、頑張ってみます。
はい。
どう解釈すれば、腑に落ちるのかという。
うん。あ、腑に落ちるとこまで持っていけるのかということですか。
そうそうそう。
うん。
うん。
素晴らしい。
ね。
はい。
で、ツイッターの方。
はい。
はい。ツイッターと08433。
はいはい。
ソウル、モロッコに負けじと、シンガポール、ジャカルタ、クアラルンプールでも聞くっていうことなんですけど。
ツイタットさん一体どこの人なんでしょうね。
なんか東南アジアでずっといてはるんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、仕事とかしてはって。
はいはいはい。
うん。だからあの、LINE の、
ええ。
有料配信実験アカウントみたいなことやってますけど、
ええ。
LINE Pay が海外やと多分契約できないんですよ。
ああ、そうか。なるほどなるほど。
うん。で、こないだあの、LINE Pay 以外の何か決済方法ないですかねみたいなことをおっしゃっていただいてて。
はいはい。
確か以前にね、Amazon ギフト券でもやってたりもしますよ、みたいなことはお伝えしたかなとも思ったりもするんですけど。
はいはい。
うん。
なるほど、なるほど。
ねえ、なんかペイペイみたいなんでできればいいんですけどね。
ああ、そうですね。あれはもうそっちでもあるんですかね。
うん、
うん、ああ、ペイペイは、まあ、世界標準というか、世界でも。
あれだってクレジットカードとかの話でしょ
う。あ、そうなんですか。クレジットカードに何か電子マネーみたいなのをかますみたいなことですか。
うん、だと思いますよ。
うん、うん、うん。なるほど。
多分だからあれは海外でもいけるんちゃうかな。
はい、はい。
もしくは、こっちがあの、アリペイみたいなものに対応するべきなんでしょうか。
ああ、うん、そうですね。もしくは、住所を晒して書き留めで送ってもらうかですよね。
海外から書き留め送金する方がハードル高いでしょ、多分。
まあ、でしょ、うん。今やね、送料もえらいことになりそうやし。
それやったらむしろペイパルやれ、ペイパル。
ペイパル。はい。うん、っていうこと。はい。
ね、海外から、いきなりあの、リンギットとかが送られてきても困るでしょ。
そこは、JPY でお願いします。
JPY でね。
はい。
海文さん。
はい。
サブオーディナリーにね。
あ、そうですね。
感想いただいてて。
はいはいはい。
うん。
いただいておりました。
そう。だから、もともとその、サブオーディナリーでネタにした映画の、
うんうん、
ご推薦自体が海文さんからでしたからね。
うん、そうなんですよ。
うん。何でしたっけ？なんか、なんたらモーガンかなんか、そんな名前でしたよね。
そうそうそう、モーガンプロトタイプですね。
ディトネイターモーガンでしたっけ？
何ですか、それ。
今ですね、あの、90年ぐらいにあった、
はい、
ディトネイターオーガンっていう、ロボットモンのビデオアニメを、もじってみました。
リトネイターモーガン。
リトネイターオーガンですけどね。アニメの方
は、ね。そうなんですね。
はいはい
はい。はいはいはいね、出てこないはずだ。っていうことですが、
うんうん、
なかなかね、まあ、リッカさんとお話しするのもなかなか慣れてなくて、
うん、
ちょっとお聞き苦しいかなとかは思ったりはするんですが、なんとか一生懸命やっておりますので。
はい、はい、いや。びっくりしたわね、あの、その映画の回じゃない方の回、はい、なんかベストポッドキャストみたいな回あったでしょう。
ああ、やってましたね。はいはい。
うん、あそこであの、よその番組についてのあの、寸評を言うときに、
はいはい。
リッカさんの、ある意味、タガの外れっぷりが、僕より言ってしまってるときがあって、びっくりするっていう。
ああ、うん、そうですね。
うん。
あ、さらっとそういえば言ってましたね。
うん。あの、うん、おもれき退屈やとか言ってたでしょ。
そうなんですよ。なぜかおもれきを執拗にね。
ね。
まあでもいい人って言ってるから大丈夫です。
そうそう、うん。僕がせっかくツイッターであの、おもれき初めて聞いたときに、あ、はい、この番組はちょっと聞くの辛いなしか書かずに、番組名を伏せてたのに、あんたそこまで言うんかいって思いましたもんね。
そう、何回も何回もね。
そうそうそうそう。ね、
うん。
いや、確かに退屈なんですよ。
ああ、そうなんですね。うんうん。そう言われると、聞く気はしないけれども。う
ん、なんかね、知識を使って話をする役の人
はい。
は、なんかこう自分の立ち位置みたいなものが見えてる感じするんですけど。
はいはい。
いじり役の人がなんかもう一つね。
ああ、そうですか。
うん。なんか、いじり方とか。
はい。
着地点とか。
はい。
考えずに喋ってるのかなとか、いらんこと考えながら聞いてしまうと。
これを編集で残すとなると、桜川マキシムとおもれきの戦争やなっていうね。
勝つでその戦争勝つで
そう。サブオーディナリーだけではなくっていう話です。本編でそんなに言わんでもっていう話が。
戦争言われたら、やるで
いや、危ない危ない。
え？
そう。
うん。いや、でもね、その、歴史の話もそうですけど、
はいはい。
ダンコンさんが、
はい。
ヒロシさんのおすすめしてた本について、
はいはいはい。
ちゃんとツッコミを入れるポイントをメモりながら読んではったじゃないですか。
ああ、なんかざらっと4ページにわたってなんかこういうところが辛いみたいなことを、 うん。
まあ、僕はそれについてはですね。
はい。
なんせ僕も読んでないもんですから。
あ、はいはい。
だから一定の距離を保ちながら眺めてた感じではあるんですけど。
いや素晴らしい情熱だなと思ってですね。
うん。いや、うん、でもね、この間もちょっと別の話でしたと思うんですけど。
はいはい。
やっぱ歴史にしても、経済学にしても。
はいはい。
やっぱきちんとね。
うん。
一個一個ね。
うん。
踏まえた上でないと判断できへんみたいな部分を、
うんうん、
面白そうっていうポイントだけで一足飛びに、うん、なんかとんでもな方に話を振るべきではないっていうのはまあ確かやなと。じゃないです？
面白そうというところで話を振る。
ほんまかどうかもわからんけど面白そうやなっていうことだけを、
うんうんうん、
消費していくっていうことは問題よねっていうことです、
うんうん、こういう切り口でこういう見方もできるよねっていう面白い見方があるよっていうところ一点突破で、
うん、
エンターテインメントにしちゃうと後々ややこしいよってことですかね。
うん、ていうかちゃんとした本読んだ上で読むべきもんなんやなほんまはなっていう。
ああ、うんうん、なるほど、う
ん、現にほんまかどうかわからんわけじゃないですか。
大村さんの話、本がですか？
もう含めね。
はいはい。
例えば、百田直樹とかの本もそうですよ。
ああ、百田さんの本も多分、自分の主観に基づいてですよね。
うん。
自分にとって、いい話を集めたんだろうなっていうところはね、まああるでしょうね。
うん。
うん。だから、客観的な、歴史的にこうであったとか、ああであったとかっていう話をですよね。
うん。
ドラマ仕立てに、こんな風に外国から言われてるけども、本当はこうだったんじゃないのかいって。
うん。
いう、うん、物語を自分の中で作っていくこと自体はですね、うん、まあそれもまあありかなとは思うけれども、まあじゃあ、うん、それを一国の首相が私もこれを読みますみたいなことで途切り上げたりとかするのはどうかなとは思ったりもするけどもっていう感じですかね。
やし、そこを元に意見を作るみたいなことやったらあかんよなって思いません？
ああしっかり土台がないからってことですね。
うん。
うんうん、
そういうことやってるから、愚民って言われるよねっていう。
ああ。
うんうん。って言うところじゃないですか。
うん。そうですかね。
フィクションとして、消費するっていうところとまたちょっと違うでしょ。
ああ、フィクション、全くフィクションっていうことではなくてですよね。
うん。
うん、時系列を並べてみると、これがこれの因果関係にあったんじゃないか。みたいなところを並べていって、あ、ということはこういう解釈が成り立つよね、みたいなところは、まあ一つの意見としてあってもいいし、あ、うん、僕もそれはそうなんじゃないかって疑うに足るよねって思いますっていうところはなるかなとは思いますけどね。
うん、疑うと足るよねで済まへんでしょ、普通、人って。
そうですね、そういう場合もありましょう。うん。うん、それが、それこそ、南京事件なんてものはなかったんだという意見の情勢に役立ったりもしますから、
うん、
まあでもそれ
もしくはそこはだから南京事件はあったんだかもわかんないわけですよ。
うんうん
うん。
まあそれがむしろそっちの方が、フィクションに近いというか、
うん、
そういう間違った資料に基づく論理立てかもしれないわけですしね。
うん。
集めた証言っていうのも集めた写真とか資料っていうのも一次資料は一つもないでとか。なんか20万人もいてるところでなんで30万人殺すねんみたいな突っ込みが入るぐらい、なんか、しっかりしてないでとかって、いうところを話を集めてですね、こんなん絶対なかったに決まってるわっていうのもあやふややし、でも後からそれを、覆すような証言だってもう出てきたりとかっていうのは、あるので、だからしっかりした知識に基づいてっていうと、どれがしっかりした知識なんかみたいな、いや、わかりやすく言ってたらみんなしっかりしてない意見なんかっていうのは、まあそれは全部、これがこう、あれがこうっていうのは判断がつけようもないものなので、だからこれを見たらとんでもやから、話一切聞かへんっていうのもまあ違うかなとは僕は思うんだけれども。
いや、ちゃんと、理解する気がないジャンルのものは、うん、それなりの知識しか持ってへんから、これ読んだところで大した知識にはなってへんよねっていう、うん、理解は必要よねっていう話ですよ。
うんうんうん。うん、まあ、それぐらいの自覚はあってもいいかもしれませんね。
それぐらいの自覚がないのに、なんか一冊二冊本読んだだけで意見とか言うやつ多いよねって話です。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
はいはいはい。
で、歴史好きってそんなんばっかりよねという。
あ、なんですかね。
歴史好き5万人集めて一体何人限定読んでるって話になるとね。
あ、うんうんうんうん。
歴史なんてまさに原点読んでなんぼの世界じゃないですか。
おー、それは中国の歴史とかっていう話になると和訳でも OK ですか、うん、漢文で読まなきゃダメですか。
極力漢文でしょうね。
あー、漢文の原点を読んでっていうことですね。
え、だってあの英文学研究者ですが和訳しか読んだことないですっていうやつおったらそいつの話聞くべきかなって思うじゃないですか、
うん、あー、ってなると、サンゴシクシ好きってかなり限定されてくるような気がしますね。
いや、僕割とね、周りにね、中国行くやつとか。
はい、はい、はい。
うん、全然いるので。
おー、なるほど。
うん。
うん、うん。
あ、サンゴシ好きってそこに基本ラインがあるよなって思ってます。
おー、桜通信の桜先生とかも、三国志のなんとかに行ってましたね、そういえばね。
そうそうそうそう。だから割とそれが、まあ、基本的に、三国志ちゃんと好きですっていうラインかなと思いますね。
そうなんですね。
割と友人なんかでもあの、古老館行ってきた時にですね、とかって言ってましたからね。
ほうほうほう、ほう。
お、古老館行ったんやんって言って。
うんうん。
うん、そう、
うん。
なのでね。
ほう。
その辺ちゃんとしていかんと。嘘しか言わんやつになりますから。
ほうほう。
うん、と思ってるんですが。
はいはい。
ね。あと、海文さん。
はいはい。
お題。
はいはい。
アンガーマネージメントを一刀両断っていう。
おう。アンガーマネージメント、起こる前に、一呼吸置きましょうみたいな話でしたっけ？
なんか、6数えるとかね。
あ、うんうんうん。
なんか言いますね。
怒りというのは二次感情であってっていう、あれですね。
神田松之丞がラジオでね。
ほうほう。
あまりにもよく起こるから、アンガーマネージメントに行ってこいって言って、はい、奥さんから命令を受けたって話を延々してるわけですけど。
はは、ああ、なんかちらっと聞きました、それ、
うん。うん。なんかその辺の話かなというところではあるんですが。
はいはい。
アンガーマネージメントね。
ほうほう。
なんかもともとイギリスとかで割となんか教会とかできてたみたいですけど。
うん、うん、うん。
イギリス人の怒ってアンガーマネージメントを進められるやつと、
うんうん、
日本でアンガーマネージメントを進められるやつって、
うんうん、
なんか意味合い違いそうな気しません？
おー、それはどういう？
なんかイギリス人のアンガーマネージメント必要なやつって、
はいはい、
おい何々とか言われた時に、
はいはい、
気がつくと机ひっくり返してたとか。
おー、気がつくと、あ、
そういうレベルな感じしません？はいはい、なんかも
う
頭真っ白になってしまうみたいな。
ああ。イメージね。
イメージ。
もうそこまで行くと精神障害っていう感じがするんですけど。
まあまあね。
ええ。
いやだって日本って、いわゆるこうどうですか、自分の脳という発露みたいなことができないって言って。
ああ、うん。
いう世の中で、
うんうん。
うん、言われてるアンガーマネージメントと、
うんうん、
イギリスでしょ？
はいはい。
なんか違いません？
ああ、まあ文化的な背景は違うでしょうね。その怒りをつい他人に向けてしまうのか自分に向けてしまうのかみたいなのをうまくいなしていきましょうみたいな話なんかなと僕は思ってはいたんだけれども。
なんかね、なんか怒りね。
はいはい。
怒り。怒ってみせんと何もせえへんやつ多いですからね。
だから怒りは二次感情と言ってですよね、
うん、
悲しいっていうのが怒りに結びついたりとか寂しいとかね、うん、そういうのが怒りに結びついて理不尽だとかいうのが怒りというのに結びついて怒りというのは道具なんだと、
うん、
誰かの言うことを聞かせる俺はこんなに怒ってるんだろうっていうことでもって見せて相手を動かすために使うのが怒りなのでっていう、
うん、
そうだから怒るっていうのはまあストレスも溜まりますし、
うん、
うん、別に必要じゃなければ使わんに越したことないんじゃないっていうことなんじゃないんですか。
でも怒ってる方には必要や思ってるから怒って見せてるわけでしょ。
そうでしょうね。
うん。
そこをマネジメントして怒らなくても人が動くようにとかですよね。
うん。
うん。一旦導くみたいなねとか言いながら娘とかにめっちゃ怒ってますけどね。
でしょ。
うん、私はね、私自身はね、うんうん、怒ってますけどね。
もう、怒ってるよってせんかったら何も変わらへんやつ多いですけどね。うちの会社とか。
とかね。
とか。
とか。うん、世の中すべからくね、
うん。
はいはいはい。
また広げて座ってくるやつとか。
まあね。
うん、
まあでも、怒ってみせるっていうのは、ね、また広げて座られた時に、
う
なんやねんって怒ってみせる方がまだ、いきなり何も言わずにナイフを突き立てるとかよりはマシな行動ですからね。
そうでしょ？うん、いや、そこで例えば、すいません、ちょっと足の方失礼してよろしいですかみたいなことを、はいはい、20回、30回同じ相手にやんのって話じゃないですか。
ああ、はいはい。
うん。
だから、そこを、怒りを持たずに、解決する方法ですよね。
うん。
考えてみればいいんじゃないかとか。
そうですね。
うん。おそらく。
うん。
自分が毒とか。
なんで？
っていうことが書いてあるんじゃないんですか？わかんないけど。そんなことは大したことじゃないよと6秒数えてですよね。
うん。
うん。6秒数えて、運動だと思って膝で押し返そうみたいなこととかですよね。
いやいや。いやいや
怒りを持たずにですよ。怒らないで、この、なんでしょう、足の外側の筋肉を今日は鍛えてみようと。
なるほど。
隣の人を負荷だと思ってですよね。
うん、
足をぐーって、この外側の筋肉を使って押し返すみたいな運動をですね。やってみるとかすると、怒らない上にですよね、
うん。
相手の足も閉じさせることができるわけじゃないですか。
あ、なるほどね。あ、その、怒った発露として足を動かしてるんじゃないんだと。
じゃないんです。
足は動かすんだと。
動かす。押し返すんだけど、怒ってるからじゃないんですよ。
うんうんうん、
自分の中で、あ、そうだ、足を広げられてるんだから、これを使って体を鍛えようじゃないかっていうね。
なるほどね。自分の脇腹に当たってきてる肘をトーンってやるエクササイズやと。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
笑顔でね。そしたら、うん、怒りっていうのは、ほら、ドーパミンだかが出たりとかしてですよね。
はいはい。
きっと、体に良くないものじゃないですか。
なるほど。
笑顔でやってる分にはですよね、きっと、まあ自分にもいいですし、
うん、
笑うと自己免疫力が高まるみたいな話も聞くから。
インフルエンザにもきっとかからないことでしょ
う。うん。あ、じゃあきっと怒りすぎで米米でもらってきたんでしょうね。だから、そう、笑いながら押し返したりとかしたらですね。
なるほどね。
うん。逆に不気味があって逃げていくかもしれへんし。
そうです。肘トーンってやって何ですかって言われたらエクササイズですって言って。
そうですよね、
うん。
うん。自分の胸を叩いて、うん、ですよね。やってたら、なんか円満に解決しそうな気はします。
ああ、なるほどね。
はい。
パッションやらさんについては僕ちょっと今思ってるんですけど。
あ、はいはい。
パッションってどういう意味か分かってます？
情熱じゃないんですか？
情熱って意味ももちろんあるんですけど、もともとのパッションっていうのは、
はいはい。
宗教用語なんですよ。
ああ、そうなんですね。
ほら。映画とかで見たことあるか分かんないですけど。
はいはい。
トゲトゲのいっぱいついた草で、背中をバシーンってやって、
はいはい。
傷だらけになってるの状態を、
ほう。
神に、こう、見せるっていう、
ほほ
キリスト教のやつ。
あ、そんなことしてはるんですか？
うん、そう、あるんです、あるんです。
ああ、それをパッションって言うんですか？
あれパッションって言うんですよ。だからひょっとしてパッションやらさんは、
はいはい。
クリスチャンなのかって今僕思ってるんですけど。
ああ、あれ、うーんは、神に見せてるのかな？
そうそう。だからそういう自罰的なやつを、こうネタに取り入れてるっていうやつなのかしらってちょっと思ってるんですけど。
ああ、深いけど、かな、うん。
で、そう言われると最後に、エビバデパッションって言われると、意味合いが違って聞こえるでしょ。なんか、宣教師なのかな、この人は、みたいな。
エブリバディっていつもってこと？
エブリバディ全員みんなみんな。
あ、全員か。全員か。全員自分で自分を罰せよみたいなことになる。
みんなこう神にこう、ちゃんとこう捧げていこうぜみたいな。
笑う要素ないですけど、それ。それだとしたら。
それだとしたらね。
ねえ、
ちょっとしてって思ってるんですけど。
考えすぎだと思います。はい。
そうなんかな。ねえ。
はい。アンガーマネジメントはぶった切れたんでしょうかね。
あと海文さんがヒロシ君がヘビメタのことを雑音って言いましたって怒ってます。
雑音っていうかですね。赤ん坊には処理しきれない情報量のことをやっぱり雑音と判断してまうんじゃないかなっていうことです。
そ
う。
だからヘビメタルのような、
はい。
音楽的な教養があって初めて理解できるものと、うんうん
はいはい。
そうではなくて、こう、本能的に理解できるものがあって。う
ん、はいはい。
赤ん坊みたいなのはどうしても、ヘビメタみたいなものは理解するまでにはまだ至っていないよっていう意味じゃないですか。
そういうことです。ね、そう、そう。
うんうん、あと、割と僕にもちょいちょい雑音には聞こえますけども。
それは、仕方がないです。あの少年の心持ってるから。よりベビーに近いからね。
あ、なるほどね。
そういうことですよ。
そういうことですよ。
はいはい。
この間なんかはね、僕ね、ええ、インフルエンザで固形物が全然もう食欲がなくて食べれてなくて。
はいはい。
ウィーダーインゼリーみたいなもんばっかり食っとったんですよ。
ああ、はいはい。
生まれたての赤ちゃんか思うぐらい臭くないうんこ出ましたけどね。
ああ、そうなるんでしょうね。
そうそうそうそう。
じゃあ、プロテインばっかり飲んでるボディービルダーとかもそんな感じなのかしら。
あれ、タンパク質やから肉食うてんのとあまり変わらへんでしょ。
ああ、そうなんですかね。
うんうんうん。まあまあ。まあ、そんなわけで。
はいはい。
はい、何ですか。まあ、ご意見とかあれば、こうやってね。
はいはい。
送っていただければ。
ええ。
はい、紹介させていただいた方には、つまらない音声など差し上げたいと思いますので。
うん、はいはい、そうです。はい、
ぜひとも送っていただければなと思います。
はい。
はい。LINE の公式アカウントか、有料配信実況アカウント。
はい。
はい、もしくは、Twitter のシャープ桜川マキシムで。
はい。
よろしくお願いしますと。
お願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。